パウゼトーク、第51回のお時間です。今週もですね、日読ニュースまとめということで、第6週、26回から30回の内容、実際には3月の15日から20日までの内容についてお話をしたいと思います。こちらですね、毎回お話ししておりますが、クラブハウスの方で毎日その日の重要ニュースを一つ取り上げて、このパウゼトーク、ポッドキャストの方ではそのアーカイブとして、どんな話題を取り上げたのかについて振り返りながら話をしていくということになっております。ちなみに今日は、ちゃんとその21日、日曜日に撮っていますので、まあ、それも見ながらいきたいと思います。まず、月曜日、3月15日のニュースはドイツから取り上げまして、バーデン・ブルテンベルク州とラインランド・ファルツ州で州議会選挙が行われましたと。で、結果、現職というかですね、州議会の与党は変わらなかったんですけれども、ZDF が、ZDU、え、すま、いつも間違いますね、CDU ですね、CDU って書いて、CDU、キリスト教民主同盟ですけれども、が、負けたというような結果になっております。もともとバーデン・ブルテンベルク州って環境保護政党である緑の党が強くて、でラインランドプハルツ州は SPD が強かったんですけれども、それらが、そのままであると。で、緑の党はですね、ラインランドプハルツ州でもかなり伸ばしてて、他方で、この、連邦議会の方での与党を張っている CDU は負けたと。これはですね、この番組でも何度か取り上げているマスクスキャンダルがやっぱり背景にあるだろうと言われています。マスクの調達に関して、国会議員がですね、口利きをしたということで、今大スキャンダルになってるんですけれども、やはりそれで信頼性が落ちているということが背景にあるだろうと言われております。で、この日は、まあ、そういう、あとね、もう一つ特筆すべきことは、その前回の州議会選挙でちょっと票を伸ばしていた AfD、ドイツのための選択肢という極右政党がいますけれども、それがかなり票を落としていました。ですので、まあ、やっぱり、その前回選挙の時ってその移民危機の時だったので、その移民に対する反発から票を伸ばしていた AfD が今回はかなり、議席を減らしたというのも、まあ、取り上げられていましたね。次、27回目、3月16日火曜日のニュースはこちらもドイツから選びました。ドイツもアストロゼネカ社ワクチンの接種を一時停止したよというニュースです。ドイツもというのは、この記事のタイトルにもある通り、Along with Italy, France, Spain というありますので、すでにイタリア、フランス、スペインも一時停止してたんですけれども、ドイツも止めたと。で、このニュース一応続報がありまして、この後木曜日の夕方夜にですね、欧州の、メディカルエージェンシー、医薬品庁か。欧州レベル医薬品庁がアストロゼネカ社を調査した結果、安全性問題なしというのを言ったので、問題なしってことになったんですけども、この火曜日の時点では、ちょっと血栓症の疑いが強いのではないかと。副作用としての血栓発生のリスクがあるのではないかということで、先週の段階ですでに結構北欧各国が使用を止めてたんだけれども、中央ヨーロッパの国々もこの時点で1回使用を止めたということで。で、まあ、それで木曜日に、いや、もう一回調べてくれ、大丈夫ですよってことになって、結局ドイツは再開することになったんですね、この後。なったんですけれども、一回巻き起こった不信感というものが、どういうふうな、影響を与えるのかっていうことが、ちょっとまあ、議論になりそうだな、ということです。次。28回目水曜日、3月17日水曜日は、日本の話題を取り上げました。札幌地裁において、同性婚をできないのは違憲であると求めている裁判において、憲法14条の平等原則違反であるとして違憲だという判断が出たという事件です。で、これは、結構、英語のニュースでかなり大きく取り上げられていて、この日は確か、ニューヨークタイムズとか CNN の記事も読んだんですけれども、かなり大きく取り上げられています。他方で、この判決ですぐに法律の状況は変わるというわけではなく、法改正が必要ですし、この判決も、この後どうなるんだろうかということでして、しかもね、 国家賠償訴訟なんですよね、これ。国家賠償訴訟で、要するに、同性婚を認めてない結果、その本来であれば法律婚だったら受けられたはずの、いろいろなメリットを受けられなかったので、損害賠償を求めるって内容の訴訟だったんですけれども、確かにこれは違憲ですと。憲法違反ですと。だけれども、国はそれについて取り組むような、なんて、じ、あ、まあ、ことを認識してなかったっていうことは、まあ、過失がないという判断でしょうね。ということで、ダメージはないと。損害賠償自体は成立しないということで、請求棄却になっている事件です。そうすると、まあ、このままだと、負けてるのは原告側だけなので、国側はいくら違憲だって言われても、その判決を変えるための控訴ってはできないことになりますが、原告側は、いや、このままだと、良くないのでということで、控訴する構えだということですので、今後も注目されるということです。で、それに合わせて、この事件の紹介の関係では、コールフォーという、公共訴訟プラットフォーム、公共訴訟のクラウドファンディングプラットフォームで、この原告団はお金を集めておりまして、それについても紹介しました。結構ね、この、裁判のためにお金集めるっていうのは結構、嫌がる、プラットフォームが多いんですよね。実は、アマゾンに対して訴訟を提起しようとした、人がいてですね、アマゾン経由で、携帯の充電バッテリー買ったらですね、爆発しちゃって、家が全焼しちゃって、大変な被害を受けた人がいるんですけれども、彼が、当該会社に訴えても埒が明かないので、それだけじゃなくて、アマゾンも訴えるっていうふうにやろうとしたら、実はあるクラウドファンディングサイトに断られたということで、自力でクラウドファンディングのようなことをするって言って頑張ってますけれども、コールフォーさんは割とこういうその公共訴訟というか、訴訟支援に特化しているタイプのプラットフォームなので、まあ、それも合わせて紹介するという感じでやりました。はい。で、判決文、実際にこのコールフォーさんの方で公開されてますので、もし興味がある方は、ぜひ判決文そのものをご覧になることを強くお勧めします。これ、地裁判決ですけど、非常になんか論理がクリアで、勉強になる裁判例ですので、ぜひ読んでみてください。次、29日、ですね、29回目、3月18日木曜日。こちらは EU レベルのお話を取り上げました。やっぱね、EU レベル、ワクチンの話はすっごい盛んになってて、欧州委員会がワクチンの輸出差し止めを辞さない、ためらわないぞというようなことを言い始めたという記事です。こちら、当時配信した URL はちょっと内容が変わってしまっているので、今ちょっと違う記事を今読んでるんですけれども、要するにその EU の、コミッションの長であるウルスラ・フォンデアライエン氏が、EU が買おうとしている、調達しようとしているワクチンが十分に EU 内に行き渡らないのであれば、海外向けに輸出されようとしているのを止めるぞと言い始めたということです。いやー、これね、一週間前はさ、ワクチンナショナリズム良くないとか言ってですね、言ってたのに、結局そういうふうに動くんかって感じはするんですけども、これ全然笑い事じゃなくて、EU 内でうまくそのワクチンが行き渡らないと、EU 外にの輸出も止めますなんて話になるとですね、輸入に頼ってる日本としてはたまったもんじゃないですよね。ですので、これかなり、このまま行くと影響が大きそうなんですけれども、日本で報道されてるんですかね、ちょっとわかんない。ですが、さらに、この日は、ワクチンパスポート、EU が進めようとしている、その EU 圏内でこの人ワクチン打ちましたよっていうことを電子的に証明するっていう計画があるって話をしましたが、その詳細が出てきたので、それについても取り上げました。どうも、ワクチンデジタルパスとかっていう名前の割には、実はデジタルだけでなく、紙のバージョンもあるよと。まあ、QR コードをどちらにも表示して、それをピッと見せられるようにするということみたいですね。で、しかも、ワクチンを打ったことだけではなく、陰性証明の証明にも使えるし、あとその人が、もしコロナウイルスにかかったことがある人だった場合、180日以下以内に、治療が終わったっていうことであれば、それも証明できると。まあ、さすがにそれよりも前だと、免疫があんまり意味がないっていう判断なんですかね。その3つの種類の、サーティフィケート、証明書を統合したものになりますよという計画だそうです。はい、次。30回目、3月19日。 ですけれども、こちらまたドイツの話題ということで、この頃からですね、ドイツまだロックダウンに戻っちゃいますよと。まあ、今も一応ロックダウン中なんだけども、緩めていくっていう話になってまして、5段階のステップで緩めていくって話をしてたんですけれども、またその感染者数が急上昇しておりまして、いわゆる7日間指数、人口10万人あたりの、過去、し、直近7日間の新規感染者数が、どういう数字かによって、ドイツは今、戦略をコントロールしようとしてるわけですが、この指数、インシデンツが、100を超えた日が3日間連続してしまうと、緊急ブレーキ、ノットブリーズを発動して、3月8日よりも前の規制に戻しますっていう約束だったんですね。で、その該当してしまうところが増えてきておりまして、ここではハンブルクという、ドイツで2番目に大きな都市、港町ですけれども、そこがまた再びそのフルロックダウンに戻りますよという記事がありますと。で、これは連邦レベルでも、そのハンブルクだけじゃなくて、いろんなところで同じようなことが見られるので、シュパーン大臣が、これはもうロックダウンを続けるしかないと、で、段階的に解除していくと言っていたが、それができそうにもないという悲観的な見通しを示していると。そして専門家たちは、指数関数的に感染者数が今伸びている段階だというふうに警告をしていますという内容でした。ということで、なんか、ひとときのね、なんか休暇みたいになってますが、ただね、これ、やっぱ宗教ってもかなり違うんですよ。違うというのは、さっき、飛び込んできたニュースだと、この私が住ってるラインラントプハルツ州では、来週月曜日から屋外のレストラン営業を再開するっていうニュースが流れてきたりもしてるので、これ本当にこのままいけるのかなって思ってもいるんですけれども、やっぱその感染状況と、その各地の経済の状況に応じてですよね、結構その、州の裁量がありますので、なので、でもこれまたひっくり返るのかな。なんかやっぱりね、その、あんまりその再開を望んでないんじゃないかっていう議論もあるとかですね。結構これはだから揉めますね。揉めるよね。それはしょうがないよね。まあ、とにかくちょっと、順調にその再開していくってことはどうもできそうにないというところまでは言えそうなんですが、個別の州でどのような判断をするかっていうのはもうちょっと見ていかないとわかんないなという感じですね。まあね、ちょっと。まあ今日もそうなんですけれども、まあ昨日もね、街歩いてると、結局そのマインツの街もその感染者数増えてきちゃったので、先週の土日は普通に買い物できたんですよ。普通にというのはお店が開いてたと。もちろん人数制限はあるけれども、お店にフラッと行って入れると。で、今週の土曜日は、それができなくてですね、ターミンショッピング、予約制ショッピングになってまして、あらかじめ電話くださいと。で、電話で、何時に来ていいですよっていうふうにやって、お買い物ができますという仕組みになっていて、もちろんその予約さえ取れればいいので、行って、予約取ってくるみたいな感じの仕方をしている店もありましたけども、基本的にはなんか電話番号だけが外に貼り出されているっていう状況です。そうするとね、なんかフラッと行って買い物ができないとね、やっぱ買い物する意欲も失せるというか、お買い物しづらいですよね。ですので、まあ、今、ドイツそんな感じでして、なんか日本も緊急事態宣言解除だと言っているみたいなんですけれども、ちょっとね、ドイツはまだまだちょっとこういう厳しい状況が続きそうかなという感じです。この日読ニュースまとめも30回やりまして、まあ、割と、なんていうんですかね、体調悪い時でも、つまり、家から一歩も出られなくて、新聞買いに行けなかった日でも、一応はこんな感じでできるなっていうやり方を見つけましたので、まあ、ということは逆に言えば、日本帰ってからも一応はできなくもないというか、 時間がちゃんと作れればできると思いますので、こういう省力バージョンも含めて、なるべく続けていくことが、鍵だと思いますので、このラップアップのまとめ会も含めてですね、しばらく続けていこうかなと思っています。パウゼトーク、こんな感じで、日読ニュースまとめの会もありますけれども、そうではなく、ドイツ暮らしでのあれこれであるとか、あとはゲストをお招きして話をするということもやっております。近々、また新しいゲスト今回の収録の予定もありますけれども、もし皆さんなんかこんな話題をやってほしいとか、あるいはこんな人を招いてほしいということがありましたら、お気軽にですね、ツイッターでハッシュタグパウズトークを使ってですね、コメントをいただけると、感想やご要望をお待ちしておりますので、ぜひツイッターで一言声をかけてください。ツイッターやってない人は、もし可能であれば、メールとかでも全然構いませんので、いただければと思います。では、また気を取り直して一週間頑張っていきたいと思いますので、今日はこの辺でお聞きいただきありがとうございました。Bis nächstes Mal.